それでは今日聖書の箇所を読んで味わっていきましょう。マタイの福音書5章13節から16節、2017番新約の7ページです。聖書を読みします。マタイの福音書5章13節から16節。あなた方は地の塩です。もし塩が塩気をなくしたら、何によって塩気をつけるのでしょうか。もう何の役にも立たず、外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられるだけです。あなた方は世の光です。山の上にある町は隠れることができません。また明かりを灯してマスの下に置いたりはしません。食台の上に置きます。そうすれば家にいるすべての人を照らします。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせなさい。人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようになるためです。地の塩、世の光と題をつけまして御言葉を味わっていきます。今日はですね、あなた方は地の塩です、あなた方は世の光です、ということを聞いていきます。いえ、イエス様に今ですね、あなたは地の塩です、あなたは世の光です、と言われたのだということをですね、今私に語られた言葉として聞いたのだということ、今日ですね、いろいろこう考えてですね、1週間いつもこれをこう考えるのが大変でもあり楽しみでもあるんです。子どもたちにとって何かこう地の塩、世の光を記憶に留めてほしいなと思って準備したのがこの岩塩とランプなんですけれどもですね、この塩があなただ、このランプ、小さいランプはあなただって言われたんだということを、今日大人の私たちもですね、もう一度こう覚えたいな、そんなふうに思っているんですね。どうでしょうか。光だと言われたときにですね、とてもとても明るい、そんな光を思い浮かべ、自分の周りにその光を探したでしょうか。塩だと言われて、食卓に上るきれいにこう生成された真っ白な塩を思い起こしたでしょうか。私は実は最初に聖書を読んだときはですね、世の光はピンとこなかったんですけど、地の塩って言われたときに、ついサラサラの塩を思い浮かべてしまったんですね。あの塩どういうことだろう。でもイエス様に塩と言われた時のこの当時の塩は、まあどちらかというとこういう岩塩のようなものだったのだろうと想像しました。ゴツゴツとした見た目、そしてきっとどこの家にでも必ず置いてあるような、そんなものだったと思います。しかしまずこの見た目からですね、自分が塩だとは誰も思わない。そしてどこにでもあるもの、大切なものではあるけれども、それほど貴重なものだろうか、そんなことを考えた、そう思います。それならばイエス様があなたは塩だ、そう言われたその思い、その意味とは一体何だろうかと一人一人思い巡らせたのではないかと想像できます。光と言われて眩しいほどの明るい光ではなく、この場合は多分一般の家庭で使っていたであろう油を灯して小さな明かりとする、ゆらゆらと揺らぐ炎、ほんのりとその周りだけをですね、こう照らすことができる、そんな光のことであります。そんなふうに例えられたこのイエス様の言葉、それぞれの例えをですね、見ていきたいと思います。13節にですね、あなたは地の塩であると、イエス様はですね、ここでの表現としては言い切ってるんですね。塩である、地の塩である、あなたはと。そして続く言葉に驚きます。塩だと示した後に、塩が塩気をなくすというんですね。塩でありながら塩でなくなる、全く逆とも取れる、そんなことをイエス様は言われました。では塩気をなくすとはどういうことでしょうか。これも 私が最初に聞いたとき、現代に生きる私としてはですね、あまりこう想像できないことでした。塩が塩気をなくなる、あの白い小さな粒は一体何になってしまうんだろうか、想像できませんでした。で、これ岩塩です。今こういうのを探すのに便利ですよね。ネットを検索するといろいろ出てきます。で、どれがいいかな、ちゃんと正しいものを探したいなと思って見つけてるときにですね、いいですね、今レビュー書いてあります。レビュー見ますとですね、確かに岩塩送られてきたんだけど、中に石がいっぱい混じってて使い物にならなかったよって書いてる人もいたんですね。あ、石が混じってたらそれは使えないやと。大きくてとてもいいのでですね、お風呂に沈めてですね、そんなふうにも使いましたとかですね、砕いて使っていますとか、いろんなこうレビュー書いてあって、なるほど、石が混じってたらそれは塩じゃないよね、石だよな。まさに当時の岩塩は食用で口にして大丈夫、これもそうなんですけども、口にして大丈夫なもの、当時の多分ユダヤで使われていただろうというのも、まあ、岩塩あるいはもしかしたら歯科で作られたものであったかもしれません。でもその塩にはですね、いろんなものがあって、あまり質の良くない岩塩ですと、この塊の中にこれもいろいろやっぱりこう模様が入っているようになっていますけれども、不純物が混じっている、ね、ちゃんとした塩でないものが含まれている。そしてそれを家庭で、まあ、適当にと言ったらいいのかどうか分かりません、放置したままにしておくと、その不純物のせいでその岩塩がその全体が傷んでしまって、塩気が失われてしまって使い物にならなくなるということがあったそうです。塩がですね、精製された純粋な塩ではないので、そういうことが起きた。そして塩気をなくしたこの塊はもう料理に使うこともできませんし、食べ物が腐らないようにと、まあ、塩気をつけるということにも使えないのです。まさにこの13節の続く言葉にある通りです。もう何の役にも立たず捨てられるですね。イエス様はここですごい強調した表現を使っておられます。捨てられて踏みつけられる、もうそれは何の価値もなくなってしまうんだということを強くイエス様は教えるわけです。ではなぜ塩に例えられたのでしょう。地のとあります。これは私たちが生きている世界、置かれている場所のことを示しているでしょう。私たちは生きているこの社会で主を信じました、イエス様を信じる者として塩としてそこで働くのだという。塩は食べ物を美味しくします、味を引き締めるとも言われます。それ以上にですね、いわゆるお料理、生活に塩は絶対必要だということです。私に聖書のことを教えてくださったですね、先輩牧師でもある比較文化、比較人類学でですね、世界中を回ってフィールドワークを行ってきた方が教えてくださったんです。いろんな文化のところに行ってですね、招かれると食事をご馳走になるですね、苦手だとか言ってちゃいけないんですね、何でも食べる、それが当然のこと。それこそ奥深いジャングルのいわゆる少数民族と言われて、他の文化圏の人とはあまり交流がない、ほとんど交流しない、そういう形で暮らす人たちの中にも塩は必ずあって用いている。どんな食事でもしてきました、嫌がらずに。でも唯一ちょっとと思った料理がありました。それは肉料理でですね、一発で仕留めないでですね、まあ、いわゆるこう野生のイノシシなものをこう槍か何かで撃つんですけども、逃げ回って倒れるのをこうずっと追って待つんだそうです。で、肉が傷んだ頃が食べ頃ということで、それをこう村に追ってきて食べるんだそうです。そこまではいいんですって、そういうやり方あるんですって。ただしその時のその料理は一切塩を使わない煮込み料理のようなもの、これだけは本当に美味しくなかったと。辛いものが苦手、酸っぱいものが苦手とかじゃなくて、全く塩気のない料理がこんなにも美味しくないものなのかと、顔は笑顔でですね、心の中ではこの料理だけはいただけないと思ったという話を聞いた時に、あ、塩気をなくすというのはそういうことなのかな、全く本当に役に立たなくなったらダメなんだ。 社会に塩は絶対に必要なんだ。そして塩はまた食べ物が腐敗する悪くなるのを防ぐことができます。日本だと梅干しなんかがそうでしょうか。よく私たち分かると思います。社会における塩気は罪の結果、多くの苦しみ、多くの悲しみ、涙があるこの地上の世界に神様の愛と御心を示し、罪がひどくなっていくのを防ぐ働きのほんの一助かもしれません。ほんの一助でしょう。でもそうなっていく。だから主を信じた者は塩気をなくすわけにはいかないのです。そしてイエス様は続けます。14節、世の光です。こちらの方が少しボリュームを多く語っておられますよね。やはりこの世の夫は地の塩の地と同じように私たちが生きる社会を示しているでしょう。光とは隠すことができません。隠しきれないものなのです。山の上にある町というのは麓から見てもどこからも見えて隠れることなどできません。光とはそういうものだと言います。そしてその光の作用は何か。塩がですね、内側に働きかけるものというのであれば、光は外に向けて働きかけるものと言えるでしょうか。イエス様が天の御国を例えられた時もパン種とからし種の例えをされました。パン種は内側に働く力を教えてくれました。からし種は外に成長する広がる大きな力を教えてくれました。ここでもそのように内側に働く塩と外に向ける働きの光というふうにイエス様は例えてくださったのではないでしょうか。15節は光を明かりを灯して得るというものとして語っています。当時夜に明かりを灯すのにはこういったランプに火をつけて光として使っていきます。マタイ福音書の12章20節にはですね、くすぶる灯芯という言葉があります。この灯芯使っていくと古くなって悪くなっていきます。そうするとさっきのようにですね、よく燃えるのではなくて煙ばかりが出て明るくもないですね。まさに役に立たなくなる。まあそこの話はそれを捨てないという神様の憐れみを示していますが、そういう弱い存在となっていく。そこからも分かりますように、当時の明かりといったら皆分かるのは油を燃やして取る光のことです。そんなものをマスの下に置いたのでは役には立ちません。食台の上に置き、少し高いところにあってこそ明かりの役目を果たすことができます。ここでは家にいるすべての人を照らしますありますが、この光はわずかな光であって、はるか遠くまで照らしたり強い光として輝くわけではない。小さくて弱い光かもしれません。でも置くべきところに置いたのならば周りを照らすことができます。マスの下に置く、当然マスをかぶせてしまったら見えませんが、マスは正確に測るものですね。当時は不正のマスもあったようでありますから、そのマスが例えに出てくるところはこの前の塩対応して正しいことをというイエス様の心が現れているかとも思います。家にいるすべての人を照らしますと15節は示しています。たとえ小さな光でも足元を照らし、私の周りにいる人の進むべき道を少しだけでも照らせたならその役目を果たせるのです。そして16節は地の塩、世の光の結論ともいうべき言葉になっています。光を輝かせなさいとありますが、良い行いをしてその光を強く輝かせようというのではないんです。小さな光、わずかな明かりでしかない私がそのまま、でもイエス様を信じて生きる7日間、そうやって歩むときにイエス様の愛と憐れみを表すことができる。 表すことになる。良い行いを見てとありますけれど、イエス様を信じてるんだから良い行いをしよう、特別なことをしよう、それはかえって失敗する。私がイエス様を信じて、イエス様の恵みを受けているものとして、そのまま歩む、その生き方が塩気のある生き方となり、光を照らす生き方となっていくということ。先週8つの幸いなものの中からですね、心の貧しいものは幸いですというのを味わいました。あの8つの生き方をするその人が、まさに私は塩気があり光となっていく人でもあると思いました。心の貧しいもの、神様がいなければいけないと分かっている人、悲しむもの、自分の罪、この世界の悪を悲しむことができる人、柔和なもの、自分の正しさではなく神の言葉に従い神の義を求める人、義に飢え渇く人、神様との正しい関係を求める人、憐れみ深い人、神様からの憐れみを喜ぶ人であり、その憐れみを友人に隣人にと分け与えていこうとする人、心の清いもの、他のものには心を奪われず純真一心に神様を求める人、平和を作る人、争いがあるところに和解をもたらそうとする人、そしてイエス様を信じているために迫害されたとしてもなおイエス様だけを信じて信頼して生きる人、その人は迫害さえも幸いだとイエス様は言っていただける。このような生き方をイエス様を信じて生きるというその毎日の中でしている人が、そのまま地の塩、世の光という人ではないでしょうか。短く結びの言葉にしていきたいと思います。イエス様を信じた人は特別な人に変えられています。特別ですけれど、でも特別なことをしよう、特別なことをやり遂げよう、そういう特別な人になっているのではありません。私の内側にはイエス様を信じた時から塩があり、塩気があり、そして光を放つことができる。私たちがこうして共に集い、礼拝を大切にして、礼拝から始まり礼拝に戻ってくる7日間の生活を、神様の言葉に従い、神様の御心を求めて従っていくときに、私の中の塩気を発揮し、イエス様の光を輝かせていくことができるということ、私がするのではないのです。イエス様がしてくださいます。イエス様を信じて歩む中で光り輝かせていただけるのだと、そのことを今日覚えておきたいと思います。お祈りをさせていただきます。祈ります。憐れみ深い天の父よ、無限の愛を持っておられる父、私たちはあなたの前に本当に弱い小さな存在です。あなたをなくしては私たちは本当の喜びの生活を送ることができません。そのような私たちはそんな弱い者同士で我先にと争いを生み出してしまうようなことがある罪人です。しかしあなたはその私の弱さも罪深さも全て知った上で、私に近づき私を選び出してくださった、そして私を作り変えてくださいました。私で気づかない私の必要を知ってくださって、私に御言葉を与え、私に従いなさい、イエスに従いなさいと命じてくださいます。その言葉に従うことができるのも聖霊様が私を助けてくださるからです。心から感謝をします。イエス様に習うものとして、地の塩として、世の光として、光ご自身であるイエス様を指し示すことができる小さな光として、罪を完全に清めてくださることができるイエス様のその塩気を少しだけでも示すことができるような、そんな一週間をここから歩ませてください。私にはできないことがイエス様によってできるということを信じます。 ここから始まる1週間をあなたに期待して歩みます。私たちのただ一人の救い主イエス・キリストのお名前を通して御前にお祈りします。アメン。御言葉に応答してしばらく静かに祈っていきましょう。